今日はアモス書第6章です。このところには傲慢に対する警告が語られています。一節に、シオンで安逸を貪る者、サマリアの山に信頼している者とあるわけですけれども、シオンは南ユダ王国の都であったわけです。そしてサマリアは北イスラエル王国のまた都でありました。どちらも山の上に建てられた都であって、この攻めるには非常に難しいところであったわけです。ですからどちらも自分たちは大丈夫だ、安逸をむさぼり、そしてまた要害となっている山で自分たちは安心して暮らせる、そのように思っていたわけです。しかし2節を見ると、カルネ、また大ハマテ、ペリシテ人のガテ、町々の名前がここに出てきます。それぞれかつては栄えていました。しかしそれらの町々は滅ぼされていったわけです。そしてこの北イスラエルに対するその傲慢な思い、それは3節のところに暴虐の時代を近づけている、警告されているわけです。そしてこの北イスラエルの姿は4節を見ると、象牙の寝台に横たわり、また5節には琴の音に乗せて即興の歌を作り、6節には彼らは鉢から酒を飲み、最上の紅葉を身に塗り、と、もうまさに栄華を極めるような姿がそこに語られてあります。しかし気をつけなければならないのは、6節の終わりのところにヨセフの破滅のことで嘆き悲しむことがない。ヨセフの破滅とは何でしょうか。ヤコブの息子であり、そしてまた彼にはこの夢を見る一つの賜物があったわけです。そして自分が刈り取った稲の束が真ん中に立ち、そして周りには兄たちが刈り取ったこの麦の束がお辞儀をする。そして彼はそのことを兄たちに誇らしげに語ったわけです。しかしその兄たちの反感を買い、ついには穴の中に投げ込まれる。それがまさに、ヨセフの破滅ということになります。彼は傲慢であった。もし彼が謙遜にお兄さんたちに接していたら、また別のことになったと思われるわけです。7節には、それゆえ今彼らは最初の捕囚の民として引いていかれる。最初に北イスラエル王国がサマリアによって滅ぼされ、連れて行かれるということになったわけです。8節に万軍の神主の言葉が出てきますけれども、私はヤコブの誇りを忌み嫌い、ヤコブ、それは肉のものという意味があるわけです。まさに北イスラエルは肉の欲に陥ってしまいました。神様は、私はこの都とその中のすべてのものを引き渡すと言われたわけです。そして9節には、たとえ一つの家に10人が残っても彼らもまた死ぬ、完全に滅ぼされるということが語られています。11節に、主は命じられる、大きな家を打ち砕き、小さな家を粉々にせよ、もうすべてのものが破壊尽くされてしまうということです。12節には、馬が岩の上を走るだろうか、人がそこを牛で耕すだろうか、もうどちらも不可能なことを言ってるわけです。そして12節の終わりには、公正を毒に変え、正義の実を苦いもみに変えた、もう全く堕落し、そしてまた不正が行われ、そしてまた悪が横行する、そのように北イスラエルは堕落をしていったわけです。13節に、あなた方はロ・ダバルと喜び、こういう、ロ・ダバルっていうのはもう虚しいことであるわけです。何と言ったのか、自分たちの力でカルナイムを取ったではないか。カルナイムとは、これは異邦人の大きな町であったわけですけれども、北イスラエルには その時は力があり、そしてそれを打ち取ることができたわけです。しかしそのことはまさに神様の手の中にあってなされたことであり、彼らの力ではなかった。彼らはおごり高ぶり、傲慢に陥り、そしてまた自分の好き勝手なことを行うものとなったわけです。ですから14節の中頃には、あなた方に敵対する一つの国を起こす。これは北のアッシリア帝国。やがてこのアッシリアによって北イスラエルは滅ぼされるということであるわけです。ですから私たちも気をつけなければならない。それは自分が今栄えているのは神様の愛と憐れみによるものである。私たちはそのようにして豊かに神様の恵みを受けるときに、ますます主の御前にへりくだり、かしこみ、またすべては神様が与えてくださった、そのことを私たちは忘れることなく神様に感謝を捧げ、また神様に栄光を期すものとさせていただきたいと思います。